三重県菰野町鈴鹿山脈のふもとからお届けするエコムクリエーションの社内で交わされている話題をラジオでシェアさせていただきます。デザイン会社の日常のコーナーです。本日は金曜日のパーソナリティデザイナーの本瀬がお話をさせていただきます。本日のテーマは気になる西洋美術の楽しみ方というお話をさせていただきます。で、なんでこんなテーマかというと、最近社内で美術館に行ったらどういう楽しみ方をすればいいのかという話があってですね、単に何も知らずに美術館に行くと感性で楽しめみたいな雰囲気になってしまって、入り口から入ってホンホンホンホンってなって、で出口もホンホン何だったかよくわからんだみたいな感じになっちゃうパターンがやっぱり一般的にはというか、多いかなと思います。で、別にそういう楽しみ方も全然いいと思います。美術館に行くのがそもそも好き、美術館の雰囲気が好きとか、かっこいい絵を見るのが好きっていう人は全然それでも楽しめると思うんですけれど、なんだろう、あんまりこう美術に造詣が深くないよとか、あとは美術好きな人に連れてこられちゃってよくわからないまま、入り口から出口までよくわからないまま終わっちゃったみたいな人も多いと思うんです。で、そういう人のために基本的な美術館の楽しみ方として美術の歴史を勉強するというのを僕はおすすめしています。で、美術の歴史っていうとですね、すごく難しく感じるんですけれど、学校で勉強するような何千何年に何々があって何々という人物が何々を作ってっていうような難しいことは全然必要なくって、大体この時代にどんな雰囲気の作品があったのかなっていうレベルの知識がちょっとあるだけで、美術館に行ったら大体どんな美術館に行っても、あ、これはこの時代の美術の影響を受けてるなみたいなのがなんとなく雰囲気でわかるようになるかなと思うんです。なので、ラジオのこの短い時間ですけど、簡単に西洋美術史の魅力をお話ししたいなと思います。で、西洋美術のお話どこからしようかなと思ったんですけれど、まずは、古代ギリシアの美術からお話をしたいと思います。で、古代ギリシアの美術の特徴、非常に美しい体というところなんですけれど、古代ギリシアの彫刻作品を代表として、やっぱり神々の姿を作るものが多いんですね。で、古代ギリシアの人たちは神々の姿を作るのをすごく困っていてというか悩んでいて、古代ギリシアの考え方では、ギリシャ神話に出てくる神々は人間と同じような姿をしているものもあって、人間と同じような感情を持っている、人間と同じような考え方をしているっていう風なんですよ。で、そうなるとやっぱりこう彫刻作品とかにするときに人間の体を参考にせざるを得なくって、ただ実際の人間の姿ってそんなにこうパッと見ですごい美しいわっていう感じではないじゃないですか。で、そうなったらもう自分で理想的なプロポーションを作るしかないんですよね。だから古代ギリシアの彫刻っていうのは非常に頭身が高くてスマートなんですよ。で、それを見せるために古代ギリシアの彫刻っていうのは大体全裸だったりとか、布の面積が非常に薄かったりするんですよね。で、それも最初の方はなんかこう直立不動だったんですよ。エジプト の美術に影響を受けて、こう左足だけ一歩前に出たりとかしたんですけれど、それがだんだんこう重心が偏ってくるんですよ。で、それがコントラポストと呼ばれるですね、片足に重心をかけたポーズになるんですね。有名なのだと、ミロンの円盤を投げようとしている姿、なんか見たことある人もいると思うんですけれど、があって、もうすごくこう躍動感があるんですよね。今にも動き出しそうな。で、これっていうのはすごく美術的には革命で、あんまりこう動きを表したりっていうのはギリシアの時代からその先もそんなにないんですよ。で、しかもこうやっぱり美しく人体を描くことを追求してきたので、誰が見てもめちゃくちゃ綺麗なんですよね。で、やっぱりスケールも大きいし、もう大体その 人体を描く、人体を作るっていうことに関しては、もう古代ギリシアの時点でもう完成していたんじゃないかなって僕は思います。で、古代ギリシアの彫刻作品とか、まあ、建築様式はその後に続く、まあ、ローマ帝国っていうのがあるんですけれど、まあ、ローマ帝国でもすごく参考にされていて、あとローマ帝国の美術っていうのは大体ギリシア、古代ギリシアの模倣作品なんですね。で、それはやっぱり本当に美しくて、しばらくそのムーブメントというか、古代ギリシア最高みたいな考え方は続くんですが、大体、392年だったかなぐらいに、ローマ帝国の教義がですね、国教が、キリスト教になるんですよ。で、キリスト教っていうのは、聖書があるじゃないですか。で、旧約聖書にモーセの十戒っていうのが、モーセの十戒っていうのがあるんですけれど、その中に、像を作っちゃダメだよっていう神の言葉があるんですよ。だから、そもそも全裸とか以前に神の姿、まあ、イエスの姿とかね、マリアの姿を人間風情が描くことなんてできるわけないだろうっていう考え方があったんですね。で、8世紀頃にはもうなんか、そういう絵画とか壁画とか、まあ、彫刻作品をぶっ壊す運動があって、イコノクラスムと呼ばれるんですけれども、すごくこう作るのが難しくなっちゃうんですよね。で、ただそれでも当時の人はいろいろ言い訳をしながら作るんですよ。で、なんでそこまでして作るのかっていうと、やっぱり教義、宗教の教義ってすごく難しくて、まあ、文字を読めない人もいるし、そういう人のためにやっぱり絵画とか彫刻作品っていうのはどうしても必要になるんですね。で、その、キリストのその美術の時代には、だんだんその古代ギリシアの写実的な作り方とかっていうのはだんだんやっぱり失われていっちゃって、まあ、聞いたことあると思うんですけれども、ゴシック様式とか、ステンドグラスとかね、見たことあると思うんですけれど、そういう、なんだろう、よりちょっと抽象的で、まあ、キラキラしてるカビなデザインというか見た目になっていきます。で、その流れっていうのはすごく長く続いて、だいたいこう10世紀とか11世紀ぐらいまでずっとそんな感じで作られるんですね。で、その思ったよりラジオの時間が短いから困っちゃったな。でも、すごくバーって飛ばして、だいたい15世紀ぐらいに、だんだんその古代ギリシャというか古典的な美術をもう一回やろうぜみたいな運動がありまして、で、それのことを、ルネサンスと呼んでます。で、ルネサンスっていうのはフランス語で再生っていう意味なんですよ。で、これはイタリアから始まったんですけれど、12世紀13世紀のイタリアにですね、ジョットっていう、ジョット・ディ・ボンドーネっていう画家が生まれるんですけれど、このジョット・ディ・ボンドーネはもうその時代の最強の画家、まあ、建築家でもあるんですけど、美術家で、これね、あんまりこう説明しても、これラジオなんで言葉でなかなか言えないんですけど、スクローベーニ礼拝堂っていうのがあって、スクローベーニ礼拝堂には彼の壁画があるんですね。で、彼の壁画はもう本当に、その古代ギリシアの、その三次元的な写実的な表現と、そのキリスト教時代に培われたその華美な表現っていうのがこううまいこと組み合わされていて、もうまさに、あ、これ見たら確かにこれは西洋絵画だなっていうのは、もうこの人が作ったっていう感じの、もう西洋絵画の父と呼ばれている人です。これはぜひ調べていただきたいです。で、今お話したジョットが作り上げた美術っていうのは、もうこれからもう何年ですか、もう500年600年ぐらい大きく崩れることはなくって、もちろんお話ししてない画家もたくさんいるんです。ボッティチェリとか、まあ、聞いたことあると思う、ミケランジェロとか、あとレオナルド・ダ・ヴィンチとかも、もうこの後の時代の人で、彼らもすごい功績を上げてはいるんですが、なんだろう、絵画だったりだとか彫刻っていう表現の枠は飛び越えていないって言ったら失礼なのかもしれないですけれどいないんですよ。で、 それが、19世紀頃に、印象派って呼ばれる人たちが、ジャポニズムとか、海外のね、美術の表現とかを研究したりとかっていう運動もあったりとかで、本当に19世紀までずっと続いて、そこからは、もうカオスですよ。何でもありの、現代美術って呼ばれるの、ピカソとかね、もそうですけれども、もう何でもありの時代が訪れるんです。でね、冒頭に戻ると美術館のね、楽しみ方っていう話だったと思うんですけど、要するにね、なんでそういうふうに、今すごいカオスな、いろんな、何でもありの時代が訪れたかっていうと、もう本当に古代ギリシアの時代から今まで、いろんな美術様式があって、でそれらはやっぱり派閥として争いあった後に融合したりとかっていう歴史をたどっているんですよね。だからその当時の人たちもものすごく、俺らどうやって表現したらええのっていう考え方でずっと生きているんですよ。もちろんその自分の絵画の作り方をもう国から否定されるレベルで違うわそれって言われたりするようなこともあったりとか。で、そのね、2000年以上の歴史、カオスの歴史から今の現代美術っていうのが生まれたんじゃないかなっていうふうに思ってます。これは僕の解釈です。だから今すごくざーっと話してしまったんですが、もうちょっと細かくルネサンス以降の時代とか、そのさっき言ったね、印象派が生まれるような時代ぐらいまで、もうちょっとだけ、本当にもうちょっとだけ細かくどんな様式があったのかなっていうのを勉強すると、美術館に行ったら、あ、これはジョットの、作品の影響を受けているんだなとか、みたいな風に見れるんじゃないでしょうか。すみません、ちょっと適当な締めになってしまったんですけれど、そういうふうに美術館に行く前にちらっとだけ調べていたりするとハードルが下がるんじゃないでしょうか。ちょっとラジオの時間が短すぎて美術に詳しい人からすると怒られてしまいそうなんですが、今回はこれくらいにしようと思います。本日もお聞きいただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。あとなんだっけ、レターとかも、コメントね、いただけるのでお待ちしております。ということで、ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。またねー。